はい、今日は、直接に出演していただくのは久しぶりのヨッシーさんとリュウタさんとモギ君の3人です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨッシーさんといえば、いろいろ佐渡のライドとか、この間は新潟のシティライドで自転車のお話が多かったんですが、ヨッシーさん、今回はちょっと自己紹介をしていただけますか？
あ、はい。自己紹介ですか？ヨッシーです。新潟で、大学に勤めておりまして、麦子さんとは、今からもう6年ぐらい前なんですかね。
そうですね。もうそうなるかもしれませんね。5年ぐらい、6年前。
5年かな。うん、2017年ですよね。番組出させていただいたのが。で、その時に僕がイリノイ大学にその在外研究でいて、で、その時にこの、ラジオの話をいただいて、で、出演させてもらったというご縁があります。はい。で、時々、自転車の情報など、結局なんかいろんなことをね、やってる割にはその自転車だけっていう。
たくさんの活動されてるけど、はい、でも、新潟のこのシティライドはあんまり山とかがない平坦な道なんですか？
そうですよね。新潟自体が新潟平野なんで、山に行こうとしたら、本当にね、周りにある山に登るしかないんですけど、大体その新潟市内をコースにすると、もう大体平地になっちゃいますね。
いつも写真がすごく美味しそうなんですけど、あれいつ食べるんですか？走ってる時に。
いや、もうね、そこで食べます。もらってすぐ。
その瞬間に。
はい。
でもなんかこう、もうヘトヘトだったり、喉がこう結構乾いていたりする時に、ああいう例えばカレーとか饅頭系のもんとか大丈夫なんですか？なんか詰まりそうな気がするんですけど。
食べれなかったら残しますけど、大抵食べてますね。美味しく食べてます。
美味しく食べて、でまた元気になって走り出すっていう感じです。で、先週カエルの声を里美さんが、イリノイのホームレイクっていうところの池から収録したのを送っていただいたんですが、カエルの声を新潟ではよく聞かれますか？
そうですね。
田んぼがいっぱいあるので。
田んぼがいっぱいあるから、そうですね。やっぱ、カエルはよく鳴きますね。
どんな声ですか？新潟の。何カエルですか？突然、全然予想してないことを振ってしまいましたが。
アマガエルと、あと、ウシガエルを言いますね。大きいの言いますね。
ウシガエルはどんな大きさなんですか？
結構大きいらしいですよ。僕もたまに見たことありますけど、道路とかに、ね、今ちょっともう梅雨が明けちゃったんで、あれなんですけど、梅雨時はね、やっぱり雨が多いと、道路ぴょんぴょん跳ねて出たり、
車に跳ねられそうですね。
ちょっと危ないですね。そうそう、そういうことありますね。
どんな声ですか？牛がある、もう？
もうってなります。
もうってなるか。
もうって。
ボーって。なんか、さとみさんの、なんか、みたいな感じでしたね。リュータさん、いかがでした？さとみさんの牛がある。
どういうふうに擬音化するかにはよりますよね。牛ガエルなので、牛の声に似てるといえば似てるんだと思いますが。
夜になると、そういう、なんか、いろんなカエルの声が聞こえたりしますか？
そうですね。僕のうちには、薪があるので、薪によくいたりします、ね。
へぇ、
そう。で、そこでなんか、ケロケロとか言っています。
ケロケロって。
なんか、クワッコワッコワッコみたいな鳴き声が。
クワッコワッコワッコワ
ッコワッコワッコワッコワッコワッコ
そう。なんか、だから新潟はいっぱいいるだろうなって、思ったんですが。今日ヨッシーさんとお話をしようと思ったのは、ヨッシーさんが先週送ってくださった新潟シティライドとともに、その時に 笹の墓標展示館巡回展、これが日本全国で回っていて、京都にも来ますよ10月にっていうお知らせいただいて、その時にちょうど新潟での笹の墓標展示館巡回展が終わったところで、でそれをこうあの吉さんがいらっしゃる大学とか、あるいは地域の図書館とかでもイベントをされていたので、どんなこの笹の墓標展示館巡回っていうのがどういうものなのかちょっと教えていただいたら、そのポッドキャストとか後から見た人も、あ、自分のところに来るからちょっと行ってみようかなとか思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですが、どんな展示会なんですかこれは。
あ、これ結構話すとちょっと長くなるかもしれないですよね。
はい、長くても大丈夫です。はい。
あの、まあ、笹の墓標って何ですかってね、あの、そもそもってのありますけど、うん、まあ、あの、一言で言うと、あの、朝鮮人強制連行に関する展示というふうに言えるんじゃないかと思いますね。
うん、
あの、北海道の朱鞠内という、場所があるんですけど、朱鞠内湖っていうのを、まあ、あの地図で探すと多分探しやすいのかなと思うんですけどね、うん、で、まあ、そこにその雨竜ダムっていう、雨のその竜って立つっていう漢字を書くんですけど、
うん、
雨竜ダムの建設であったり、あるいはあの、新名線っていうのかな、今廃線になってもうあの鉄道は通ってないんですけど、
うん、
名寄と深川をつないでるその鉄道ですかね、
うん、
その鉄道の工事に、まあ、あの日本人も動員されたんですけど、まあ、朝鮮人も、ね、そこであの 働いたっていうね。で、まあ、それが、うん、まあ、その強制連行の時期と重なるっていうのもあって、でだからそこの労働者の遺骨を発掘するということをその長らくその何回か人を集めてやってたんですよね。で、まあ、その、まあ、遺骨を掘り起こしたり、あるいは遺灰があちこちに残っていて、でその遺灰を展示したり、でそこの遺灰の中には日本人もいるんだけど朝鮮人で、まあ、あのなんかその、殺されたみたいなことがその、遺灰の後ろに書いてあったり、まあ、そういう、
そうなんだ、
そういうのもあの展示巡回展で回ってるんですけど、で、まあ、そういうものを展示して、あとその遺骨、掘り起こした遺骨をその、まあ、これはなんていうかその、日本の人には、まあ、その遺族を、まあ、探し当てて返したりとかしてるんですけど、その韓国やその朝鮮民主人民共和国にいる人ってのはどうしたらいいんだろうかっていう問題があったらしく、でそれを解決するために、んまあそのなんていうか、とにかくそこにいたであろう人のその本籍地を探し出すんですね。これその埋火葬認許証っていうそのまあ行政文書があるんですけど、でまあそれを頼りにその死んだ人の本籍地に、送ると手紙を、でそうするとあの誰か返事するだろうということを期待していたら、7人かな、あの遺族の方がその返事をくださったんで、でまあそれを頼りに、まあ、あの遺骨を返しに行ったりしていたっていう、まあそういう活動をされているんですよね。でまあ、だから展示されているものはそういうものであるのが一つと、あとはあのそこでそのワークショップってやってたんですね。でこれはあの、まあ、今回そのイリノイ大学の関連でっていうことで、あのムイコさんにあの僕が連絡をしたきっかけになったんですけど、まあ、それはあのチョン・ビョンホさんというその今、韓国の何大学だったかな、
ハニャン大学、
そうですね、ハニャン大学ですね、はい、その大学の今あの文化人類学の先生なんですけど、で、まあ、その方がそのイリノイ大学にいた時に、まあ、とにかくその学生を集めて、でこれはなんかいろんなその遺跡の調査だとか、あ なんかそういう時にその、まあ、学生と一緒に行ってでなんかその発掘をしていたり、まあ、そういう経験を生かしてで、まあ、あの朱鞠内でもまだいろんなところにまだ遺骨があるって言われてるん でそれを、まあ、あの掘り起こす際に、まあ、やっぱりそういうその考古学の知識がある方が行かないといろんなそのなんか遺骨に関する情報があるのにそれをみんなダメにしちゃってるっていう話もあってであとやっぱり人手もいるん で若い人たちいっぱい呼んでやろうっていうことででまあ日本の学生だったりあと韓国からあの学生が来たりあとはまああの日本の在日朝鮮人の学生たちですねまあ朝鮮大学校のね学生さんとか、まあ、あの参加をしてでまあそういう形でそのいろんなあのまあ来歴のある人がまあ特にこう若い人たちがね集まってでそのまあ一緒に発掘作業をしながらで夜はまあケンケンガクガクその歴史の話をしたりとかまあそうした中でまあ日本の人と韓国の人のそのまあその歴史認識のねぶつかり合いみたいなこともあったらしくねただそういう経験をしながらまあお互いにこう相互理解をしていくっていう過程があってそういうこともあの巡回展では紹介をしているということでまああのちょっと話がね長くなりましたけどまあそういうその歴史を知るっていうこととでその歴史を通して今の人たちが交流をしてきたっていうそういうものを、まあ、展示とを通して見ることができるというものですね、はい、
うんありがとうございますあのきっとあのラジオを聞いてくださる方、日本在住でもそう以外の方でもそういった歴史があったということ自体をあのまあ、例えば学校の授業とかで学んでないので例えば今おっしゃった朱鞠内でのダム工事とか鉄道工事の中で、当時の朝鮮からの労働者の方が来ていたとかそういうこと自体をあまり知らないと思うんですがそれは大体何年ぐらいのことなんですか？
うんまあ、あの朝鮮人の労働者は、まあ、日本がその朝鮮を植民地にしたのが1910年ですけど、まあ、大体20年代、以降、まあ、あのだんだん日本に移ってきて、うんでまああのまあ、あの工事現場で働くっていうね、まあ、そういうことになるんですけど、
うん
まあ、それがまあ前史としてあってでその、日本があの日中全面戦争にまあ、そのどんどん泥沼の戦争に入っていく中 でやっぱり植民地からその、まあ、労働力が必要であると、まあ、それは日本の、成人男性がどんどん兵士としてあの日本軍兵士としてあのどんどん徴兵されるからなんですけど、まあ、それで、まあ、計画的にその朝鮮人を日本の労働現場に配置するっていう、まあ、そういうことであの、まあ、朝鮮人たちが多数日本にやって
ってことですね、うん、じゃあこの笹の墓標展示館でこうの巡回で展示されているのもその当時っていうか1920年代とかに日本で、この場合は北海道でこう働いてでそこでこういろんな事故とかいろんな事件とかで巻き込まれてで亡くなった人のたちの骨が、朝鮮に返されるのでは朝鮮半島に返されるのではなくてそのままになっていたり埋められていたり記録はあるけども実際にはその記録自体 何が起こったか自体があのご遺族には伝えられないままあるいは亡くなったということも知らないままになっているっていうそういうことをこう地域の人も十分には知らなくてただあの遺骨があってでそれがあのお寺に納められていてでそれをあの後からもっと戦後になって後から、そのことその事実に気がついた人たちが活動を始めて、そのご遺骨をどうするかとかということがまず問題になるわけですね多分、うんうん、
そうですね
で、その、遺骨をどうしようかということになった時に、一つは、まだ土の中にある遺骨もあるんじゃないかということが問題になって、で、もう一つは、もうすでにお遺骨してあって、お祝いとかもあって、記録も残っている。その記録をもとに、韓国、朝鮮の方とどう連絡を取るのか取らないのか、そのことを活動されている人たちも悩みながらこう展開していくと。で、それをチョン・ビョンホさんが文化人類学をされている方ですが、イリノイ大学でも学ばれて、韓国に戻られても文化人類学を教えてられて、その実習でいろいろこう、されていた、その実習の一つとして、その朱鞠内とかにもこう関係があって、それをこの骨のことについていろいろ中心になっていたのがこの殿平義彦さんっていう方なんですかね、お名前出していいかなと思うんですが、で、殿平義彦さんとそのイリノイ大学で勉強されたチョン・ビョンホ先生とかが関係があって、で、日本でチョン・ビョンホさんがいろいろ調査をされるという時にたまたまコンタクトを取られて、それは調査の内容としては教育なのかな、教育とか、
そうだ、殿平さんですね、殿平さんのお宅がたまたまが保育園
ですね。そうですね、保育園
で経営をしていて、で、なんかそこになんか1ヶ月ぐらい住み込みをするという、そういうことがあったみたいですね。
で、そこにこのチョン・ビョンホさんがそういういろんなことがあるとは知らずに殿平さんとこう出会われて、で、殿平さんといっぱい調査の話とか飲み会とかしてるうちに、あ、実はこういうことがあるんだっていうことをご存知になられて、で、チョン・ビョンホさんが韓国に戻れてお仕事をされて、こう教育とかされる中でこういろんなご縁があって、この、笹の墓標展示館というところでワークショップをする機会もあって、殿平さんとの関係が続いてということが、で、若い人たちにこの歴史とか記憶とか今起きていることとかをどう共有していくかという中で、韓国、日本、あるいは在日の方とかと交流を始めたというのが今おっしゃったワークショップということなんですね。なるほど。